ックのシュルシュルラジオです。今回もね、様々な方のメッセージにお答えしていこうと思います。時間の許す限りということです。これメッセージだけじゃなくてね、単純に差し入れをね、くださる方もいるんですよ。これは非常にありがたいんでね、そもそもお金のためにやっているコンテンツではないんですけれどもね、その分、これね、自分にも返ってくるという意味合いでの一つのね、自分にもプラスになるということで、いろんなものをまず先に出すっていう、まあことでね、やってるんですけれども、それをね、ただ受け取るだけじゃなくて、ちゃんと差し入れをね、特にメッセージするわけではなくて、ずーっとくださってる人がいるっていうのがね、非常にありがたい、開運というね、感じなんでね。で、メッセージも様々な方にいただいているんで、ちょっと読んでいこうと思います。みっくんさん、キックさんはじめまして、1ヶ月くらい前にこのラジオのことを知り、毎回楽しく拝聴しています。先日、キックさんがトイレの神様の話をしている回を拝聴しました。トイレの神様ってそんな風だったんだと思い、翌日からトイレの床の水拭き、天井にある換気口も掃除するようにしてみました。すると思ってもみなかった臨時収入をいただく出来事がありました。金運アップの方法などネットやテレビでたまに見かけますが、結局忘れてしまうことがほとんどですが、キックさんのお話を聞いてみると、なぜか軽い気持ちで行動しようという気になりました。今回のことはもしかしたら偶然だったかもしれませんが、トイレの神様のことを教えてくださったキックさんにとても感謝しています。本当にありがとうございます。これからもシュルシュルラジオ楽しみにしています。お体に気をつけて頑張ってください。と、ありがとうございます。トイレのね、神様のね、お話しさせていただいたんですけれどもね、トイレはね、もちろん床、便器ももちろんなんだけれども、天井までね、しっかりとお掃除すると臨時収入がね、あること結構あるんですよ、とね。トカナのね、スミさんなんかはね、超ムーの世界一緒にやらさせていただいてる。それをやった後にね、わけのわからない、見たこともないようなね、封筒を見つけてね、自宅でね、そこに数万円入っていたなんていうね。あとね、これ YouTube の方で、視聴者からコメントいただいたんですけれどもね、検証で5万円分のマグロがね、当たった人がいるっていうね。すごいですよね、これはね。お金じゃなくてもそういういいことがあったという人がいるみたいです。この間ね、風水の先生に教わったんですけれどもね、一流の風水師のね、方なんかでは家の中でね、トイレの電気をつけっぱなしにする人もいるみたいですね。やっぱりその不浄の場所であるからこそ、そういうところを暗くしておくとね、余計運気が下がってしまうということで、トイレを明るくしておく。まあこれね、別に何でしょうね、電気をつけっぱなしにしなくても、ちゃんとこう光が入るようなトイレだったらば、そもそもそれでいいでしょうし、また綺麗なね、お花なんかを飾ることも一つね、方法としたらおすすめです。それから愛知の天狗さんからメッセージいただいています。風の時代、キックさんのラジオ本当に有益です。とても興味深かったですね。風の時代がもう到来しているんだとね。まあ、土地であったりとか、まあ、物を保有するという時代からね、風のように自分自身は身軽になりながらも、有益なね、情報であったりとか、まあ、人間関係のコミュニケーションもそうなんですけれどもね、一つの場所とか、まあ、一つのものに縛られずに、身軽にね、動いていける時代なんだと。ね、その方がまた非常にこう、生きやすい時代なんだっていうね、お話を以前させていただいたんですけれども、本当にこの風の時代がやってきたとね、言われているぐらいから、自分としたら個人的にかなりね、相当この数百年に一度のね、転換期ということでね、生き方が変わった、リモートで仕事が成立するなんていうこともあるから、わりかしね、こう家にいるだけではなくて、いろんなところにこう身を置きながらね、自分自身も二拠点生活してますしね。で、その中で自分の持っている知識であったりとか、ノウハウであったりでお仕事していくっていう意味合いではね、まさに風の時代になってからすごく生きやすくなったなというね。はい。みっくんさん、キックさん、こんにちは。山さんのパワーストーンブレスレットについてお伺いさせてください。節目節目でキックさんはブレスレットパワーアップされておられますが、以前身につけておられたものはどうされていますか？作り変える際に清めて処分されるのか、それともたまに以前のものもつけているのかなど教えていただけたら嬉しいです。また、キックさんがブレスレットをパワーアップさせようと感じるタイミングについても教えていただけたらと思います。シュルシュルラジオ、過去回も含め毎日のように聞いています。雑誌ゲーテも最高でした。これからも楽しみにしています。ね、ゲーテ15周年のね、幻冬舎のゲーテさんの15周年、 記念特別号でね、開運に関するちょっとね、こうコーナーをやらさせていただいたんですけども、それも読んでいただいたということでありがとうございます。これね、パワーストーンブレスレット、山さんのところのね、パワーストーンブレスレットに関してはね、昔作ってたものってやっぱりつけなくなっちゃいますね。今つけるとそのグレードアップしているものってパワーが非常に強いですから、それに慣れちゃうとね、なんかね、1本目に作ったブレスとかってね、物足りなくて全然つけられなくなっちゃうんですよ。で、これは僕もね、どうしようかなと思いながらも、もう何も使わずに家に置いてある状態ではあるんですけれども、もし希望があるのならばね、山さんがね、過去3本ぐらい例えばね、ブレスレットがもう溜まってしまったと作ったんだけれども、使ってないね。それをこう、ネックレス、首輪にね、してくれるっていうことをね、これやってますんでね、ご希望の方は、そうやって、過去、1、2本じゃ難しいでしょうけど、3本ぐらいブレスが余ったっていう方はね、ネックレスにしてもらって、首なんかにつけるのもいいかもしれないですよね。ブレスレットをね、パワーアップさせようとする、感じるタイミングっていうのはね、僕は山さんとやり取りをしているからなんですけれども、旬のね、やっぱり新しい石とかすごいものがね、こう、ボーンと入ってくる時があるんですよ。で、大体が僕はそういうものとの出会い、一期一会あった場合に、後で考えて買おうっていうことはね、これはやめてるんですよね。これはもう過去に散々。いや、もうちょっとこういう風になってからとかっていうことで、一つのものとの出会いっていうものを逃してきた時があるんでね、買った後で考えればいいぐらいの感じで、これはね、風間陰謀さんのね、印鑑なんかもそうなんですけれどもね、やっぱとてつもないね、印材が入ってきてる時とかね、見つけてしまった、出会ってしまった時は僕は先々のことまで考えずに買っちゃいますね。特に印鑑はね、自分の人生の分身、自分の存在の分身と言われますからね、自分の人生を買うのと同じなんでね、車と同じぐらいの値段の印鑑ももう即決で買ったことがありますし、やっぱりそういう時に限ってね、後から考えると節目だったなっていう時が非常に多いんでね、自分が反対に言うと買おうと思えた時が節目なのかもしれない。そういう風に見ることできるかもしれないですね。いつもありがとうございます。日村まんじゅう最後の一個さん、YouTube も含めいつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。YouTube 近々リニューアルします。僕は去年から仙台に引っ越してきて地震で不安が収まりません。イルミナティの話、占い師、予知者など。キックさんは様々な地震予測を聞いていると思いますが、キックさんなりに話を総括したとき、どこでいつどのような地震が起きそうか考察をお話ししていただければと思います。話は変わりますが、先日ツイッターでイルミナティ日本が意味深なツイートをしていました。もう削除されてますが、何を意味しているのかお話を聞きたいですと。地震に関してはね、本当に予知は当たらないですね。自分もね、今年の3月かな。これはね、確実に今までのこう、相撲界の問題であったりとかね、様々な、10年前、3.11 の時とのリンクが多すぎるということでね、これ地震が絶対に起きるんじゃないかと思って緊急で収録して YouTube で出したんだけれども、結局ね、その時に震度4ぐらいの長めの地震はあったんですけれどもね、やっぱり壊滅的なほどの地震は起きない。我々が慣れてしまってるっていうのはあるけれどもね、かなり長い地震でしたし、その時に起きた地震も。でも、やっぱり 3.11 を経験しちゃってると、地震イコールあれみたいに風にね、やっぱ感じちゃうんですよね。で、ちょこちょこ地震が起きてるっていうこと自体がガス抜きになるからいいっていう話もあるし、予知が当たらないことの一つのね、原因としてね、やっぱりね、みんなの集合意識がこう騒げば騒ぐほどなぜか起こらないっていうね、やっぱり忘れた頃にやってくるって言われてるだけあってね、なんかね、そういう余地を出していくことによって、これ秋山誠先生に聞いたんですけれどもね、過去のいろんなね、余地、予言者なんていうのはね、とにかくね、衝動に駆られてそういう予言を出してしまうことがあると。言いたくて仕方がないんだと。後で考えればなんでそんなこと言うのっていう話なんだけれども、言うと。言って起きるんじゃないか、起きるんじゃないか、みんなが騒いで起きないとね。これを生み出すために、無意識で本人もね、予言を出している人。だから過去の余地、予言者って、全部当たってるわけじゃないんだけれども、そういうね、無意識の何か衝動で出すことによって、みんなの集合無意識がわーっと騒ぐことによって、そういうものが未然に回避されるっていう、それをね、なんかこう、自分がある種、生贄になってね、 そういうものの予言を出してるんじゃないかなんて話を聞いてね、すごく納得したんですけれどもね。まあね、地震の予知というものはとにかくね、こう、日付みたいなものなかなか合いづらい。ただね、よく言われているイルミナティカードみたいなことで言われると、やっぱ五輪の時期に、こう、和光のね、時計台が崩れてるんじゃないかなんて話があって、8月ぐらいがおかしいんじゃないかという気もいたします。時間になってしまいました。いつもありがとうございます。